特集9月1日は防災の日。チェックしましょう。我が家の防災力。近年危惧されている南海トラフ巨大地震は発生確率が高いとされ、発生すれば本市にも多大な影響が予想されます。一方、台風や局地的な集中豪雨などによる風水害が全国各地で発生しており、注意が必要です。9月1日は防災の日です。この機会に災害に対する備えができているか、改めて確認してみましょう。あなたの家はどうですか？確認ができたら箱にチェックしてね。チェック1、無料診断の活用を。住宅の耐震化。チェック欄。阪神淡路大震災では犠牲者の8割以上が住宅などの倒壊によって命を奪われました。昭和56年5月以前に着工した木造家屋は無料の耐震診断を受けられる制度があります。この機会に診断を受けてみましょう。家屋の耐震化例。屋根の軽量化、壁の接合部の補強、壁の補強、老朽、腐朽部材の交換、基礎・地盤の補強、木造住宅無料耐震診断。身の安全を確保するために、木造住宅の耐震診断、無料で実施。木造住宅耐震診断員、建築士による無料の耐震診断です。対象建築物、次の要件を満たす建物。1、市内にある建物。2、昭和56年5月31日以前に着工している建物。3、延べ面積の過半、2分の1を超えるの部分が住宅のように供されている建物。4、2階建て以下で延べ面積が300平方メートル以下の建物。5、木造軸組工法、在来工法で作られている建物。定数30個、申し込み先着順。申し込み、所定の申し込み書などに建築時期のわかる書類、建築確認済証、登記済証、固定資産税、課税明細書などの写しを添えて、11月29日金曜日までに申し込んでください。申し込み、問い合わせ、建築指導課。木造住宅、耐震、バリアフリー、改修事業費等補助金。問い合わせ、建築指導課。個人木造住宅への耐震シェルターなどの相談。防災危機管理課。チェック2。避難経路を確保しましょう。家具の配置と転倒防止。大地震が発生したときに家具などが転倒すると、その下敷きになって怪我をしたり、避難経路が塞がれてしまうことがあります。家具の転倒防止処置や適切な配置を行いましょう。家具は倒れないように固定を。電灯はチェーンで固定する。テレビなど壁を補強して金具で留める。家具は L 字金具で固定する。家具のつなぎ目は金具で連結する。家具やテレビなどを固定し、転倒や落下を防止しましょう。家具の配置に注意。寝室には倒れそうな家具を置かない。また、家具が倒れても扉、出入り口を塞がない配置をしましょう。チェック3、日常で使うことがポイント。食料、飲料水の備蓄。チェック欄。大規模災害時にライフラインが普及するまでの間、自活できるように各家庭で食料や飲料水を蓄えておくことが必要です。しかし、災害のために備蓄するのでは、いざ必要な時に賞味期限切れとなっているかもしれません。普段食べているカップ麺や缶詰など、常温保存の食料を常に多めに買っておいて、先に買ったものから食べるようにすることが長続きするポイントです。 国の南海トラフ巨大地震対策最終報告平成25年5月によると1週間分以上の備蓄が必要とされています。飲料水は1人1日3リットル必要とされています。備蓄品として買う缶詰などは日頃から食べ慣れたものを買いましょう。チェック4、2つに分けて準備を。非常時持ち出し品、チェック欄。非常時持ち出し品は防災用として事前に用意しておくものと、避難の際に忘れないようにするものに分けて整理しておきましょう。事前に準備が必要なもの。現金、公衆電話用硬貨など、免許証、健康保険証などのコピー、非常用食料、水 500ml 6本程度、ラジオ、懐中電灯、避難の際に必要なもの、通帳、印鑑、衣類、タオル、救急医薬品、おむつなど衛生用品、携帯電話、充電器、家族構成に合わせてミルクや常備薬なども用意しましょう。チェック後、事前に体験してみましょう。家族との連絡方法。チェック欄、災害時は電話やメールがつながりにくくなることが予想されます。電話がつながらない時には、NTT の災害用伝言ダイヤルや、携帯電話各社の災害用伝言板サービスが比較的つながりやすく役立ちます。NTT の災害用伝言ダイヤルの方法。伝言の録音。171-1被災した家の電話番号。伝言を入れる30秒以内。ガイダンス。説明が流れます。被災者は自宅の電話番号を。被災地以外の人は被災地の人の電話番号を。市外局番からプッシュする。伝言の再生。171-2被災した家の電話番号。伝言を聞く。ガイダンス説明が流れます。被災者は自宅の電話番号を。被災地以外の人は被災地の人の電話番号を市外局番からプッシュする。災害用伝言ダイヤルが次の日程で体験できます。毎月1日、1月1日から3日、防災週間、8月30日から9月5日、防災とボランティア週間、1月15日から21日。チェック6、家族で普段から話し合って、避難の方法と場所の確認。チェック欄。大地震発生時には、まず一時集合場所へ集合し、地域で互いの安否を確認します。安否確認後、家屋の倒壊などで自宅での生活ができない場合は、市が指定する災害時避難所へ避難します。安否の確認をしないまま、それぞれが避難すると、救助の必要な人や怪我人、行方不明者の人数などがわからないままとなり、必要な救助が遅れることとなります。普段から家族で避難の方法や場所を確認しておきましょう。なお、一時集合場所は、あらかじめ自治会などで場所を決めてくださるようお願いしています。防災力を高めよう。災害の発生に備え、日頃から準備し、防災力を高めておきましょう。合宿で防災学習。ワクワク合宿防災。表紙から続く。この合宿は子どもたちが防災の体験を通じて、家族みんなで考えるきっかけにしてほしいと、五箇荘地区地域教育協議会と、五箇荘地区まちづくり協議会が初めて企画しました。新聞紙とビニール袋を使った紙食器作りのほか、 段ボールを使用して寝床を作るなど、防災に関する内容が盛りだくさん。子どもたちはわからないことがあれば互いに教え合うなど協力しながら過ごしました。問い合わせ防災機器管理課。防災に役立つ情報がいっぱい。東近江市防災減災の集い。日時9月8日日曜日午後1時30分から。場所愛東コミュニティセンター。本市で想定される災害の報告と自主防災組織の取り組み発表や講演のほか、非常食の試食、防災関連用品の展示など、防災力アップに役立つ情報が満載です。ぜひご参加ください。